お疲れ様です。竹本です。改めまして明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。ということで、コンサルが開始して10日目になりました。皆さん進捗はいかがでしょうか？とてもね、真に取り組んでいただいているので、僕も講師の富井さんもとても嬉しく思っています。その中でも今日は皆さんを指導していて気づいてたことや多くの方が集まっている箇所について音声でお伝えしていきます。まず開始10日が経過した段階ですでに利益を出されている方も数名出てきています。いや、本当に素晴らしいです。この皆さんに共通するのは、マニュアル通りに素直に取り組んでいるといったところです。そして自分でなぜその行動をする必要があるのか、例えばマニュアル読んでいる時もなぜウォッチをつける必要があるのかなど自分で考えて取り組んでいる、ここが一番大きいです。初めに3回はマニュアルを読んでくださいと言いましたが、皆さんマニュアルに書いてあることが実践できていない人が多いです。自分が分かりやすい箇所だけ、または時間がないからこの作業は飛ばそうといったふうにノウハウの内容を変にずらしてしまうと再現性がなくなってしまいます。皆さん再現性がと言われる割に自ら再現性をなくしてしまっている傾向があるんですね。なのでマニュアル10回は読みましょう。そしてこの環境がせっかくあるので行き詰まったら日報に書くなり、グループチャットですぐに相談してください。そして次に日報ですね。何もできない日があってもいいので、その旨を日報で必ず報告してください。自分の現状を客観視して対策を考えていくといった意味合いも含めて日報はすごくすごく大事です。できていないことを報告するとやらないとと自分でも思いますよね。そういった利点が日報にはあるので、必ず毎日日報は提出していきましょう。またアカウントを作成できている方はこの音声を聞いたら ID をグループチャットで必ず教えてください。コンサル開始からの流れのドキュメントにも書いてありますが、まだ ID を提出していただいていない人がたくさんいます。そういった方はマニュアルドキュメントをちゃんと読めていないと思うんですよね。しっかり読んでいただいたら必ず書いてありますので、なぜこの ID を提出いただかないといけないかというと、皆さんの出品情報などを僕たちの方で分かりやすく管理することができますよね。そうするとより的確なアドバイスができますので、僕が生徒ならすぐに ID を報告しています。皆さんも同じ環境がせっかくあるので、どうせなら最大限活かしていくようにしましょう。またメインアカウントとサブアカウントの評価もたまって、強度も確認できた方、カテゴリーごとに自分の順位を僕たちにも教えていただいて、強度が確認できた方はまずはリサーチをしてどんどん出品していきましょう。絞り切る前に出品するとセラー強度が落ちたりなどを心配している方も多いですが、その不安を解消するために2つのアカウントを使っています。強度が比較的低いサブアカウントでリサーチで目をつけた商品をお試し出品する。そしてその返ってきたデータ、出品したデータを見てアクセスやウォッチなどですね、それで自分の基準が合っていたか確認すると。そしてより強度が高いメインアカウントでその実際に出した後のデータをもとに売りやすい精査した商品で固めていく。こうすることでメインアカウントのセラー強度の不安なく出品することができます。さらにもう2点ほどですね。よく皆さんの進捗を見ていてすごく思うんですが、ワンリサーチ、つまり1回のリサーチで1商品が見つかるといったことは基本的に成立することがありません。なぜかというと、そのすぐパッパッと見つかるんであれば、皆さん簡単に収益ができますよね。でも難しいからこそそこを乗り越えることで自分たちだけ収益をつかむことができるといったことになります。まずはじめにもう100回ぐらい、下手しても1000回とか、とにかくリサーチを実行していきましょう。そしてとても多いのが、皆さん一つのリサーチに時間をかけすぎていますよね。選択と集中といったことをよく聞くと思うんですが、やらないことを決める考えをまずは持ちましょう。時間をかけていいのはその先にもっと可能性があるときのみだけにしましょう。どういったことかというと、 Amazon のページからタイトル抜いてきますよね。そしてヤフオクに検索をかけます。その時点で独占かどうかを判断していきます。そして価格差が大きいセラー、 Amazon とヤフオクの価格差が大きいセラーがいるかを確認していきます。そしてそのセラーがいたらもうスプレッドシートにそのセラーの ID だけをストックしていきましょう。そしてすぐまた Amazon に戻りましょう。 毎回毎回タイトルをヤフオクに入れる独占かどうか判断する、もしくは競合かどうか、競合しているけども安いかもしれないといった、そういった商品どんどんどんどん深掘りしていく人が多いです。ですが一度最後まで深掘りして、でもその後また Amazon に戻るといったことを繰り返していると、他のものに目が移りすぎて本来やるべきものに時間を割くことが難しくなります。なのでまずはもう一度繰り返しますが、タイトルをヤフオクで、Amazon で調べたもののタイトルをヤフオクで検索していく、独占かどうか判断する、そして独占かつ Amazon とヤフオクの価格差が大きいセラーがいるかどうか、いたらスプレッドシートにストックしてすぐ Amazon に戻るということを始め繰り返していきましょう。そしてある一定度ここで区切りがついたなと思ったタイミングで、セラーのストックしているスプレッドシートを引っ張ってきて順次細かく査定していく、商品ごとに細かく査定していく、そしていいセラーがだけを絞り込んでいきます。そしてそのセラーに相乗りしていくといったことをやっていきましょう。確かに理想的なのは順番に競合商品プラス独占商品両方一気に見ていくことや、他のものも目がついたものをさらにリサーチを重ねていくといったことはあるんですけれども、マルチタスクをこなすことは本当に難しいです。特に皆さんこのノウハウを始められてまだ10日ほどですよね。いきなり多くのことをやることは非常に難しいので、まず一つ一つ作業を区切っていきましょう。皆さん自らでこのノウハウのリサーチを難しくしている傾向がすごく多いので、今僕が話した内容を意識してリサーチをしていきましょう。特に難しい場合は僕もよくやるんですが、やることを順番に書き出していきます。ホワイトボードでもいいですし、紙でも何でもいいです。書き出していって一つ一つ作業を区切りましょう。まず今はこれをするか、でこれができたら次にこれをするといったように順番に区切ってそのことだけに集中します。いくらいいものが見つかったとしても、いいものが見つかったらそのことをスプレッドシートにまとめましょう。スプレッドシートに URL を書いて何をするべきか書いてすぐまたリサーチに戻ります。こうしないとなかなか先に進んでいかないですね。なのでどんどんどんどん今やるべきことだけに集中していくことを意識していきましょう。また次に全体の出品数なんですけれども、皆さんやはりまだ全然足りていませんね。まずは出品してみて、そのデータを見てうまくいったかどうか、ウォッチがつくか、アクセスがあるか、そういったものを確認して初めて自分のリサーチ能力が合っているかどうか、ここを確認することができます。よくあるのがリサーチをしていても見つからないから不安といった方が多いですが、ある程度自分で目星をつけてみて出してみる、そして出してみないと自分のリサーチが合っているかどうかわからないんですよね。で出していないので商品を出品していないのでデータが全くないですね。なので繰り返しますが、自分のリサーチが正しかったかわからない、そして余計不安になっていく、そういった負の連鎖に入っている人が多いです。ですので、自分の作業内容などを日報に書いていただければ、僕たちがおかしいところは指摘しますし、不安なところは随時随時僕たちに聞いてほしいんですね。そうしないと、せっかくのコンサルといった環境を生かすことができません。そしてセラー強度はどうしてもやはり下がってしまうものなんですよね。そして先ほどもお話ししましたが、そういった意味も込めて、サブとメインで、サーチアカウントと、収益を上げる用のアカウントに分けてもらいました。なので初めはとにかくリサーチをいっぱいして1日10品ぐらい出していってみましょう。そして、ダメなデータがたくさん返ってくると思うんですよね。でそのダメな商品の傾向というものが一番参考になります。売れたものっていうのは再現性がないのですが、ダメなものっていうのは再現性が高いことがとても多いです。まずは初めはどんどん失敗していきましょう。ただ、一番強度が高いメインアカウントで失敗してしまうと、せっかくのいい強度が下がってしまうので、そういった意味も込めてサブアカウント、強度が下がってもいいサブアカウントを使ってリサーチして出品をしていってみましょう。こう完璧にしてから出品しようと思っている人が多いです。しかしまずどんどん行動して失敗する、それが一番の近道になります。なので初めはどんどん失敗してもいいので出していきましょう。ただマニュアルは最低限3回もしくは5回で、僕はまだ分かってないから10回読んでから行ってみてください。そしてまた分からないことがあればマニュアルを見る、それは辞書のような使い方をしてもいいので、まずは行動第一でちょっと考えていってみましょう。そして 自分が今この行動をしても大丈夫かどうか、そこが不安なら、チャットで僕たちに聞いてもらえればいいので、やらない選択肢をせずに僕たちに聞いて安全にチャレンジをどんどんしていっていきましょう。今までお話ししたように、いきなり完璧な商品が見つかるはずもないです。ですので、まずは自分なりに絞った出品を重ねていきましょう。そして全体の連絡にも書きましたが、大事なことなのでもう一度、これから物販ビジネスに取り組む上で意識しておいてほしいことをお伝えします。まず、これから副業であっても自分でビジネスに取り組まれていく皆さんはもう経営者です。もちろん僕や講師がサポートして支えていきますが、最終的な判断を下すのは皆さん自身なんですよね。経営は毎日が判断、決断の連続です。これからは自分の選択や行動、すべてに責任を持って経営者である自覚を持ってください。また、すでに専業で経営されている方も、今一度意識し直してください。そして、すでに物販で実績を出されていたり、ヤフオクに取り組まれている方も多いですが、このノウハウに関しては初心者です。まずは素直にマニュアルに沿って実践する。そして結果が出れば自分の経験を生かしたエッセンスを加えてさらに伸ばしていく。こういった過程を意識するようにしてください。間違いなくこの過程が稼げるようになる最短距離です。長く稼ぎ続けている人はみんな素直さ、謙虚さを兼ね備えています。僕も新しいことを学ぶときは、相手が年下であろうとなんだろうと、僕より全体の実績が低かろうとも、そのノウハウに関して僕より優れたものがあるから教えてもらうんですよね。なので、最大限リスペクトをして初心者の気持ちで素直に学ぶようにしています。もちろん、僕のコンサルに入っていると皆さんは大丈夫だと思いますが、これからいくら大きい結果を出したとしても素直さ、謙虚さ、ここだけは失わないようにしてください。またあれだけ長い講義を熱心に聞いてからコンサルに入る熱意がある皆さんなら、ちゃんと取り組めば必ず結果を出せるノウハウになっています。ちなみに今録音しているのが朝の5時です。昨日の朝の8時から仕事を開始したので、僕でもやるぞと決めた時はもう集中して、だいたい20時間もないですが、20時間ぐらいは、一気に取り組む時もあります。皆さんも再度気持ちを入れ直して、今年は今までで一番密度の濃い充実した1年にしていきましょう。随時これからズーム面談の日程も決めていくのと、僕とトミーさんで構成を話し合ってリサーチから出品の流れまで動画を撮りました。トータルで1時間ほどの動画になっちゃったんですけども、実際に売れる商品まで中に組み込んでいたり、ものすごくヒントをたくさん盛り込んだリサーチ動画になりますので、楽しみにしていてください。じゃあそれでは、まだ始まって10日しか経ってないので、皆さんも初めて取り組まれてかなり密度濃い時間を過ごしていると思います。これからもっと張り切っていきましょう。それでは。